루카는 호프 인션 22쇼로 주 주세츠가라 주 세츠가데 말씀드렸습니다. 소래가라 방어돌이 간샤오 사사게 때가라 사이때 弟子たちに 아따에때 이와했다. 고래와 아나타가타노 다미니 아따에로 와다시노 가라다리스. 와다시오 오고에때 고래오 오코나이나사이. 食事는 어찌 삭가즈키모 오나지 요니시테 이와했다. この 삭가즈키와 아나타가타노 다미니 나가사레로 와다시노 치니요로 아다라시이 계약です.
ある人と一緒に食事をしていた時のことですが、で私もその人もこの小さな、肉まんじゅうですね、ミートバン を一緒に取ったんです。でその人はそれを食べながらこう言いました。私たちの家は貧しかったから、子供の頃学校に持って行ったお弁当といえばいつもこの肉まんじゅう一個だけだったんですよ。そんな風に話してくれました。私はそれを食べるために、電車の駅の構内で売っておりましたその肉まんじゅう、それを買って、お土産に持って帰ったことを思い出しました。で家に帰りましてもまだそれがとっても温かくって夜食にするのにちょうどよかったんです。でそれぞれ私たちは何か食べ物を食べるたびに、その食べ物が過去の記憶とつながっていまして、それと関連した出来事を思い出すということがありますね。で、アメリカではサンクスギビングデーにターキーとクランベリーソース、ポテトとパンプキンパイ、それにコーンを食べます。400年前に開拓者たちが食べたというのと同じものを未だに食べるのです。メイフラワー号がバージニアを目指して新大陸に向かっていましたけれど、悪天候のためにコースを外れました。そして寒さの厳しいマサチューセッツのケープコッドに錨を下ろしたのです。もう陸地は雪で覆われていましたので、人々は船にとどまって冬を過ごしました。飢えと寒さ、そして病気のため乗っておりました102名のうち半数が亡くなり、生き残ったのはわずか50名でした。そうした困難にもかかわらず、春になって人々は上陸して、先住民の捨てていった廃村ですね、そこに家を建て、田畑を耕し、秋には新天地での最初の収穫を祝った、それがサンクスギビングデーの始まりなんですけれども、その時に食べたと言われているものを今でも食べる。サンクスギビングのディナーというのはちょっと質素なディナーなんですけれど、でもそれを今も食べて、アメリカのルーツを覚える開拓者たちの禄を偲ぶということがあるわけです。それはどこの民族でも同じです。ユダヤの人々は杉越祭、ユダヤの人たちはペサハと呼んでますけれども、その時には特別な食事をします。で、自分たちの民族のルーツを心に刻み続けてきたのです。杉越祭の夕食はセデルと言いますけれども、その時には子羊のすねの骨、それから煮がな、くるみとデーツで作りましたペースト、そういうものを食べるのです。で、子羊の骨といってもなかなか手に入りにくいので、今では骨付きのチキンをですね、オーブンでもカラカラに焼いたものを、それで代用するようです。杉越の子羊を覚えるためのものです。エジプトに災いが臨んだ時、特に最後の10番目の災いの時に、イスラエルの人々はそれぞれ家ごとに一頭の子羊をほふりました。で、その血を家の入り口に塗ったのです。そうしますと、その血の塗られた家には災いが過ぎ越した。それで過ぎ越しという名前が生まれたわけですけれども、ともかく子羊の 血によって災いを逃れた。そのことを覚えたわけですね。ニガナ、これはエジプトでの奴隷の苦しみを表します。クルミとデーツで作りますペーストというのは、まあ、土の色をしているわけで、それは先祖たちがレンガ作りの労働をさせられた。それを思い出すためだと言われています。杉越の食事、これはハガダーと呼ばれます。一定の儀式に従って行われます。最初にキャンドルを灯します。いくつかの杯が用意されていますが、最初に祝福の杯を掲げ、それから手を洗うという儀式もあります。塩水にパセリを浸すというのを、そういうこともします。そしてパンを裂く。まあそのように順番が決まっておりまして、その杉越の食事を通して、神様がイスラエルの人々を死の災いから救い出してくださった。エジプトの奴隷から解放してくださった。彼らを神の民にしてくださった。自分たちは神の民なんだ。そういうアイデンティティを確かめたわけです。杉越の食事の中心は神様とイスラエルの人々との間に立てられた契約です。私はあなた方をとって私の民とし、私はあなた方の神となる。出エジプト記の6章7節に書かれていますが、この契約、これが杉越の食事の中心であったわけです。今日の箇所にイエス様がパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えた。それから食事の後、杯も同じようにした、そうあります。これはイエス様がその杉越の食事の儀式に従ってなさった、そのことを表しているわけです。イエス様が弟子たちと一緒になさった食事は杉越の食事そのものでした。そして杉越の食事は神様と人間との契約関係、あるいは交わり、それを確認するためのものです。神様が私たちにとってどういうお方なのか、私たちが神様にとって何者であるのか、それを教えるものだったのです。イエス様はこの杉越の食事に新しい意味を込めてくださいました。それまでは神様はイスラエルの神様、イスラエルは神の民。つまりその契約はイスラエルの子孫やユダヤ民族だけに限定されていました。ところがイエス様は、私はあなたの神となり、あなたは私の民となるというこの契約をユダヤの人々だけでなく、ご自分を、つまりイエス・キリストを信じるすべての人に広げてくださった。これがイエス様のなさった杉越の食事の特別な意味です。イエス様はそれまでもご自分が十字架にかかられるということを何度も予告しておられました。例えばマルコの 10-45、 人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。でここでイエス様が多くの人というふうな言葉遣いをしていらっしゃいますが、これは聖書の言葉遣いではすべての人という、そういう意味があります。すべてという意味があるんです。イエス様がご自分の命を投げ出されたのはユダヤの人々のためだけではない、世界中のあらゆる人のためでありました。ですからマタイの 26-28、マルコの 14-24、これは私の契約の血です。多くの人のために流されるものですとおっしゃいました。イエス様は すべての人のために私は血を流すのだとおっしゃったわけです。全人類のすべての罪を背負い、そのために血を流してくださる。このことによって、今まで神の民から除外されていた私たちもまた神の民となる。その道が開かれたのです。イエス様は、神様がモーセを介してイスラエルの人々との間に立てた契約を古い契約、旧約と呼ばれました。ご自分を介して立てられる契約を新しい契約、新約と呼ばれたのです。契約というものは、二人以上の者が互いに約束を守り合うことによって成り立ちます。どちらか一方だけが守っていても、もう一方が守らなかったら、契約は解消されるのです。私が預金しておりました銀行が、プライバシー保護の契約に入っておりまして、月々ほんのわずかなお金なんですけれども、プライバシー、アイデンティティですね、いろんなソーシャルセキュリティのものとか、そういうものを守ってくれる、保護してくれるという、それにまあ私も入っていたわけなんですが、ところが銀行が契約していましたその会社が約束通りの業務をしていなかったというので通知が来まして契約は打ち切られましたというんです。でもそのために私が払ったお金がまあ何十ドルか戻ってまいりました。で逆に保険会社の方が契約を守っていたとしても消費者の方が保険金を払うなどの義務をもし怠ったら当然契約はなくなりますよね。同じようにイスラエルがいくら私たちは神の民だと主張しましても神様を信じることも礼拝することもなくかえって偶像礼拝をする。神の民に求められている正義や公正をないがしろにする。そして神様の聖なるお名前を汚す。他の国々から他の民族から物笑いになるとしたらどうでしょう。契約は解消されます。ホセア一章の9節にこうあります。主は仰せられたその子をロ・アミと名付けよ。あなた方は私の民ではなく私はあなた方の神ではないからだ。つまりイスラエルが神様との契約を破ったのでイスラエルはもう神の民ではなくなったというのです。ところが次の10節ご覧ください。突然のようにして逆のことが語られます。イスラエルの人の数は海の砂のようになり測ることも数えることもできなくなる。彼らはあなた方は私の民ではないと言われたところであなた方は生ける神の子らだと言われるようになる。何度も何度も神様に逆らい続けたイスラエルとの契約を神様は解消する。それは神様にとっては、聖なる神様にとっては当然のことであり、正しいことであったでしょう。しかし神様はご自分に背いた民を惜しんでくださる。その回復のために契約を新しくしてくださったというのです。映画やテレビに出ている人たちが不祥事を起こす。出演契約が破棄される。そういうことをよく耳にいたしました。番組から降ろされるだけじゃないんです。の違約金というものを請求される場合もあるわけです。もう一度その番組に変えることは不可能でしょう。ところが神様は神様に対して罪を犯した者たちにもう一度契約を結んで神様との交わりに引き戻してくださるというんです。聖なる神様と罪ある人間との間に契約が結ばれる。そんなことは普通では考えられない。人間の世界でも考えられないことです。しかし愛と 憐れみの神様、回復と癒しの神様はそのことをしてくださった。それはエレミア書にこのように予言されています。エレミアの31-33というところです。見よ、その日が来る、主の見告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は私が彼の先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日のように彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。主の見告げ。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の見告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。神様はこの新しい契約に、イスラエルの人々以外の人々、私たちを含めてくださった。キリストを信じる者は、イスラエルと同じ、いや、旧約のイスラエル以上の神の民としての幸いが与えられるのです。吸い越しの食事の時、イエス様はこの新しい契約がどのようにして実現するかを目に見える形で弟子たちに表しました。つまりイエス様はパンを裂いて弟子たちに与えて言われたのです。これはあなた方のために与える私の体です。パンが裂かれるようにイエス様の体が十字架の上で裂かれます。また、杯を捧げ、この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。と言われました。イエス様は血を流すとおっしゃったんですね。つまり、命を捧げるという意味です。吸い越しの時、子羊がほふられました。その血が流されました。それによってイスラエルの人々は滅びから救われた。エジプトの奴隷から解放された。神の民となった。同じようにイエス様を血を流し、信じる者を罪と死の奴隷から救い出してくださる。神の民、神の子供としてくださる。聖書はイエス様を神の子羊と呼んでいます。また、私たちの吸い越しの子羊キリストがすでにほふられたからですとも言っています。旧約時代に神様と人との契約、これは犠牲の血によって確かなものになりました。イエス様はご自分の血によって神様と私たちとの新しい契約を同じように確かなものにしてくださいました。神の御子がご自分を捧げられた。これ以上に尊い犠牲はありません。あの十字架の犠牲によってもはやどんな動物犠牲も必要がなくなりました。イエス・キリストが私の罪のために十字架で血を流してくださった。そして私を救うために復活された。このことを信じる者はその血によって罪を許され、復活の命によって新しく生まれ変わります。そして新しくされた私たちの霊のうちに聖霊が住んでくださる。聖霊の力によって神様の律法を私たちが喜び守り、それに従うものになれる。エレミア書で、私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。そう言われていたことが、聖霊によって成就しているのです。イエス様はこのようにして、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。 この契約を成就してくださいました。杉越の食事の時、イエス様は弟子たちに、私を覚えてこれを行いなさいと命じました。ダヴィンチの最後の晩餐の壁画がありますが、これが有名になりまして、イエス様のなさった食事は最後の晩餐だと呼ばれるようになりましたね。最後の晩餐と言いますと、何かイエス様と弟子がお別れの食事をしたというふうに取られますが、決してそういう意味ではありません。この食事を最後のという言葉をつけるとしたら、それは最後の旧約の食事、最後の旧約の杉越の食事ということになります。旧約の杉越の食事が示していた新しい契約はイエス様によって成就しました。イエス様は杉越の食事の代わりに新しく教会が守るパン先、また主の晩餐、聖餐を始めてくださった。イエス様の十字架と復活によって成就した新しい契約を祝うものにしてくださった。ですからイエス様は旧約の最後の晩餐を新約の最後の晩餐にしてくださったということができます。ほとんどの教会がそうですが、健康上の理由で水を少し飲む以外は礼拝の場には食べ物も飲み物も持ち込みません。ところが一つだけ例外があります。それが主の晩餐、聖餐です。この時だけは礼拝堂で食べたり飲んだりするのです。パンとブドウ酒だけの本当に簡素な食事ですが、この時イエス様も私たちと共にいてくださって、その食事を共にしてくださる。私たちはイエス様と一緒に食事をするのです。ですからあの晩餐は最後の晩餐ではないんです。弟子たちはイエス様とお別れして、それっきりイエス様と食事をしなかったのではなく、よみがえられたイエス様は弟子たちと一緒に食事をなさっているではありませんか。そして教会で守られるパン先、ブレイキングブレッドと言いますが、いわゆる聖餐式と呼ばれるものの中に、復活されたイエス様が目には見えませんが、その中にいてくださって私たちと一緒に食事をしてくださる。弟子たちはイエス様との食事をパン先聖餐の旅に預かったのです。神様はイエス様の十字架によって立ててくださったこの契約を、神様の側からは決して破ることはありません。それどころか、罪人を救ってご自分の民とするという契約を、私たちに聖餐を守りなさいという聖餐を与えてくださいましたが、これによってより確かなものにしてくださるのです。私たちは聖餐に預かるたびに、神様は私の神である、私たちは神の民である、イエス様は今ここに私たちと一緒におられる、その確信を強められます。平安と喜びと力に満たされます。そしてイエス・キリストに従う生活がそこから始まるのです。いつの日か私たちもそこにイエス様をお迎えする、その聖餐を一緒に守れたらと待ち望んでいます。今は御言葉だけの礼拝でありますけれども、その日を準備として守っていきたい、そのように思います。祈りましょう。父なる神様、私たちはまだ聖餐を守ることができないでいますが、これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。この杯はあなた方のために流される 私の血による新しい契約です。その言葉を聞き、聖餐の意味を学ぶことができました。この意味を十分に理解して聖餐に臨むことができますよう助けてください。私たちを聖餐に向けて整えてください。私たちの杉越の子羊イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。